皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
政治もねカタカタですよね、なんか見てるとね。はい、大丈夫かこの国と
心配です。
アメリカもね、どこの国もそうだといえばそうだし、イスラエルだってわからないんだけども、はい、それでもね、最近ね、過去5年間の株式市場の動きを見てみたら、やっぱり一番世界で出来の悪いのは中国ですよね。だから日本とかアメリカとかね、ヨーロッパはやっぱりもう株式市場から見ると勝ち組。面白いですね。こんなにカタカタしてるのに資本はやっぱり西側に集まってくるっていう、そういう状況になってますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
デジタル人材欲しいのになかなか人が見つからない。各企業デジタル人材不足への対応が急務です。そんな時の解決法、それがリスキリング。リスキリングとは、今いる社員をデジタル人材として育て上げること。学びのコーチが提案する新しい解決策。学びのコーチとは、パーソルイノベーションが手掛ける法人向けリスキリング支援サービス。リスキリングサービスといえば学びのコーチ。今すぐウェブをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。自民党最大派閥安倍派で1億円を超えるパーティー収入を議員に還流させ、政治資金収支報告書に記載せず裏金となっていた疑いがある問題で、東京地検特捜部が国会議員の秘書らを任意聴取したことが分かりました。ノルマを超えたパーティー券収入のキックバックを受けた所属議員は数十人に上るとみられ、一部は総額で数千万円に上る可能性があることも判明しました。そのうち松野官房長官の不記載の収入が直近5年間で1000万円を超える可能性があることが関係者への取材で分かりました。岸田総理大臣は各派閥に対し、当面の間政治資金パーティーを自粛するよう要請するとともに、総理大臣と自民党総裁に在任中、自らが会長を務める岸田派、宏池会から離脱すると表明しました。
冒頭で言ったね、ぐちゃぐちゃってのはこのことを言ってるわけですよね。1000万円を超えるキックバックを受けたと言われている松野さんは、そのことについて何も喋らないと。今私は政府の立場ですからっつってね。ありえないですよね。岸田さんもね、今頃なんで派閥のトップ辞めるんだと。今日の予算委員会でね、追及されるの分かってるから辞めたんじゃないかってね。まあちょっと手たらくもここまで来たかという感じですね。
ウクライナのゼレンスキー政権の苦境が深まっています。半年前に始めたロシアに対する反転攻勢で期待した戦果が得られず、後ろ盾のアメリカではウクライナへの支援が底をつきつつあります。政権内では責任論をめぐる軍との内紛の兆しも出ています。
この問題についてはですね、アメリカが絡んでいて、結構これから大きな動きになりそうだなと思うので、ポイントの3で取り上げたいと思います。
イスラム組織ハマスによる奇襲攻撃への報復を続けるイスラエル軍は、パレスチナ自治区ガザ南部の中心都市ハンユニスに地上侵攻しました。ハマスの幹部殺害を狙っているとみられます。ガザ南部には北部からすでに多くの民間人が避難しており、犠牲者がさらに増えています。
全体的に見てイスラエル大丈夫かなというぐらい混乱してますよね。まずそもそもハマスの攻撃を許したということ、情報に関わる情報でですね、ハマスが何か企んでるっていうのは相当詳しく分かっていたはずなんですよね。それを何も対処取らなかったとこから始まって、北の病院の地下に地下道があって、そこに司令室があるんだって言ったけどなかった。 みんな南へ行けってガザの市民に言って南に移動させた後、今度は南のですね反ユニスを攻めるというね、わけわからんですよね。過去に例のない非対称のね戦いになっていて、これはやっぱり国際世論がイスラエルに対して厳しくなるのは当然だなというふうに思いますね。
世界の製造業に在庫の過剰感が広がっています。主要企業の在庫は今年9月末に2兆1237億ドル、およそ310兆円と、コロナ拡大前の水準を3割上回りました。供給網の正常化を受けて、積み上がった在庫の削減に動くものの、中国景気の減速などで多くの業種で在庫調整が遅れ、在庫消化にかかる時間は歴史的な長さとなっています。世界景気の重荷になりかねない状況です。
この問題はですね、今週マーケットが大きく動いたことと合わせてポイントの1で取り上げようかなというふうに思います。
アメリカの格付け会社ムーディーズインベスターズサービスは、中国の信用格付けの見通しを安定的からネガティブに変更したと発表しました。不動産低迷の長期化で地方政府の財務が悪化し、財政、経済、制度に幅広い下振れリスクが生じています。
これもポイントの1に関連するので、そこでちょっと取り上げようかなというふうに思いますね。
原油相場の下落傾向が鮮明になってきました。ニューヨークの原油先物相場は一時1バレル70ドルを割り込み、およそ半年ぶりの安値をつけました。アメリカのガソリン在庫の急増や中国景気の不振で原油需要の弱さが改めて意識されています。 OPEC石油輸出国機構に加盟するサウジアラビアなど主要産油国は、先月末に自主減産を表明したものの、市場では実効性に疑問の声も多く、原油の供給過剰感が強まっています。
今週はね、プーチンロシア大統領がね中東を訪問したりして、 OPEC プラスという枠組みがあるので、それが原油相場を下支えするのかなと思ったら、そうはならなかったですね。これもポイントの1、世界景気がやっぱり落ちてきてるんじゃないかというところに関係するので、そこで触れたいと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は、ジョージア州の大学で開催されたイベントで登壇し、十分に引き締め的なスタンスを達成したと自信を持って結論付けるのは時期尚早だと語りました。一方、日銀の植田総裁は参議院財政金融委員会で、年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると語りました。市場に日銀のマイナス金利政策の解除が近いとの思惑が広がり、円相場は一時1ドル141円台に急騰、日経平均は急落しました。
株も為替も今週はものすごく動いたんですけれども、為替についてはですね、ポイントの2で解説しようかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは世界の景気についてです。原油先物相場が1バレル一時70ドルを割り込みました。
中国が景気良くないというのはもうよく知られていてですね、経済の今後の方針を示す会議もですね、年内はどうも開かれないんじゃないかと、計画が立てられないほど景気が悪いんじゃないかという見方が一方であると。中国の GDP についてはですね、実際はあんなにないんじゃないかという話も出てきていたりして、これもダウンワード圧力になってるわけじゃないですか、エネルギーにとってはね。
はい。
で、アメリカもどうも見ているとですね、あまり景気良くなくなっているんじゃないかと、雇用なんかの動きを見ているとそうですよね。家賃が高い分はあるんですけれども、その他については物価もかなり落ち着いてきたと。4番目のニュースにあったんですけど、世界の製造業に在庫の過剰感が広まっていますということはですね、どういうことかというと、物が売れてないということですよね。私はね、ちょっと早いかもしれないけれども、 世界的に景気どうなんだろうというのをちょっと首かしげなきゃいけない時期に差し掛かったなというふうに思います、
はい、
でもちろんですねパウエル FRB の議長はですねアメリカの景気についてですね十分に引き締め的なスタンスを達成したと自信を持って結論付けるのは時期尚早だと語ってですねいかにも中央銀行のトップが慎重であるかというのを示すかのようにいやまだ利上げ終わったと確信を持って言えるほどじゃないよということを言ってるわけですね。それはどういうことかというとまだ利上げするかもしれないってことを言ってるわけです。だけども10年債の動きなんかを見ていてもですね一時 4% 割りそうなところまで接近したんですよね。だからそういう意味ではマーケットは先取りが原則なので先を読んでアメリカの景気はあまり良くなくなると金利も下がるかもしれない。もしかしたら 4% 割れがあるかもしれない。で、ついこの間 5% になってたので、これやっぱり相当な低下だというふうに言えますよね。
はい。
で、これから私が注目しなきゃいけないのはですね、例えば今週、後でまた詳しく言うんですけれど、円がドーンと9円ぐらい、一時ね、高値では141円の62銭とか73銭とかいろいろ説があるんだけれども、円の高値はそこら辺までありましたということですよね。はい。じゃあそれはどうなのかっていうと今日の日経平均が550円45銭落ちたように日本経済にとっては下方圧力ですよとインフレもむしろ低下させますよね円高はね、
はい、
だからそういう意味で言うと今後の景気見通しは相当難しくなってくるアメリカどうなんだろうと一方ではマーケットは景気悪いよというふうに見ているでも中央銀行はですね慎重な姿勢が当たり前なんだけれどもいやそこまで景気弱くないだろうとこれから出てくる統計次第かなというふうに思ってるんですね、
はい、
でもマーケットは下を見ていますというところになりますだから世界景気という点で見るとですねまあヨーロッパなんかでドイツの株はね結構強かったりして指標はまだバラバラです。でも中東でああいう戦いを行っているウクライナでも戦いがあるという中で世界がどちらかというと景気を押し上げる力には欠けるというのが今の現状だと思うんですよ。マーケットを見るときにですね、やっぱり今の世界というのはかなりクロストレンドが出てきてますよと。今までのように景気強いぞってインフレ上がるぞっていうところじゃなくていろいろな動きがベクトルがぶつかり合う段階に来てるんだというふうに思うんです。だからそういう意味ではこの番組でもですね、じゃあどっちが強いのかクロスカレントになってですね、それが結果的にどういう状況になるかというのはここでも取り上げていこうと思うんですけれども、今までのアメリカ景気強い、インフレも強いという状況からは相当局面が変わってきたということで、まあ私はポイントはですね、やっぱり米中だと思いますよね。やっぱり世界の GDP のかなりの部分を占めているところはあるので、これからアメリカと中国の景気の先行き。中国はね、わかんないこと多いんですよね。統計も本当に信頼できるかどうかわからないので、見ていく必要があるかなというふうに思っています。
次は、日銀の植田総裁が参議院財政金融委員会で、年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると語りました。
上田さんの昨日の発言をですね、ニコニコ動画がですね、全部収録していて、チャレンジングっていう単語をですね、上田さんは4回使ってました。立憲民主党の議員の方の質問、はい、立憲民主党の方としては随分おとなしい質問をする人だなという感じがしたんですけれども、その人の質問に対してですね、チャレンジングって4回繰り返してるんですよね、
はい。
で、それは黒田さんの後を受けて難しい時期に総裁の任務を背負ったことがまずチャレンジングでありますよと言ってですね、次になってみて分かったのはやっぱり結構チャレンジングでしたということを言っていて、はい今の仕事もチャレンジングですと。それで、年末から来年にかけて、もう一段チャレンジングになるってこう言ってるんですよね。
はい、
だから、金融政策そのものについて、必ずしもチャレンジングという単語が引っかかっている、ぶっかかっているわけではないんですよ。つまり自分の仕事は、やっぱり総裁ってのは今の時期チャレンジングだよということを言ってるんだけども、
はい、
その最後のチャレンジングについては、上田さんの頭の中では、ゼロ金利解除にするにしても、相当難しいことがいっぱい起きてくるよなということで、チャレンジングと言った形跡はあるんですね。
はい、
だから、上田さんが頭の中で、やっぱりゼロ金利解除しなきゃいけないよねということは分かっていて、それはそうですよね。 粘り強く金融緩和続けていくって言ってる中で、日本の物価はものすごく上がっちゃったわけで、それが国民に負担になってるっていうことは散々指摘されてきてるわけですよ。でも景気がしっかりしないから物価上昇が確固たるものになって、賃上げが確定しないから今は粘り強く金融緩和をするって言っている。それは早く切り替えたいと彼も思ってるんだと思うんですよね。でもいろいろなハードルがあって、それはやっぱりこれからチャレンジングになるという見方を彼は示したと。でね、マーケットはそれどう受け取ったかというと、チャレンジングって聞いて、あ、この人チャレンジするんだというふうに理解してですね、はい、あ、そうか、じゃあやっぱりゼロ金利回避するんだと。で、その後やっぱり日本の金利は上がるんだろうなというふうに理解して、日米金利差の縮小観測からですね、ドスーンと円高になったと。それ一番大きな背景はドルをロングにしていた人が多かったということですよね。
そうですね。
で、ずっと150円ぐらいで張り付いていたわけで、あの間に高い金のドルを持っていれば儲かるわけだから、買ってた人が多かったと思うんですね。この番組で先週も言ったし、先々週も言ったんですけども、日米金利はベクトルとしてクロスしますよということを私は何回か言いましたよね。つまり日本の金利は横ばいから上に向かうと。アメリカの金利は下向きますよと。でももう一つ僕が強調したのは、これはクロスしませんよと何回も言ったはずですよね。最近私は金利差っていうのをずっと見てるんです。それでね、アメリカの金利が今 4.15 とかそこら辺で、日本の金利は 0.80 とかそのこら辺で、日々この金利差がどのくらい縮まっていくのか、どこら辺までが可能性があるのかというのを見ているんですね。
はい、
で、数日前に日米の金利差10年債で見てですよ、もっと短い方がいいのかもしれないけれども、3.5 にいくつになった時に、円が急騰した後においても 3.357% あったんですよ、
はい、
ドル金利が 4.157 で円金利が 0.80 で計算してね、皆さんがこの放送を聞く頃には動いてると思うんですけれども、で、それはですね、あんまりその前の円安の時期と変わらないんですよね、
はい、
つまり日米金利差っていうのはそれほど縮小しているわけではない。それは将来縮小するだろうという見方はあるんだけれども、それにもかかわらず円はですね、147円ぐらいから141円台になったということ。で、これは何を指し示してるかというと、はい、ポジション傾いてましたよね、ということだと思うんですよね。その後の動きを見ると、ドルを買い戻す動きも出てきているということだと思います。でもね、これだけ大きく動くと、しばらく相場がガタガタするんですよ。つまり強気論も弱気論も出てきてですね、ずっと155円ぐらいにですね、ビターッと止まっていたよりは相場らしくなっていいなと思うので、一週間ぐらいかけて新しい落ち着きどころを探すのかなというふうに思ってます。で、結局どうなるかというとですね、日米金利差が 3% 割るようなレベルになってきたら、実際にお金を動かす人たちが、これはしばらく円の方がいいのかなというふうに考えるんだろうと思うんですね。3% を上回って 3.5 あったらですね、でかいでしょうか。 3.5 ってでかいですよ、金利で 3.5 っていうのは。だから私は日銀がですね、ゼロ金利を解除して、上田さんがね、その後どういう金融政策を取るかということを考えていくと、あまり円高になるとね、引き締めできなくなっちゃうんですよね。インフレ下がっちゃうから。だからそういうところから、力の均衡から考えると、まあ、よくて140円かなと。目の子ですよ。相場はわかりません。勢いがあるから。なのかなというふうに思っていて、なんだかんだ言って140円台の真ん中ぐらいで一旦止まって、その後また方向を探るんだろうというふうに思うんです。私は誰にも相場指南しないんですよ。自分でもあんまりやってないこともあるんだけれども。でもね、あいつは為替の世界に生きていた人間だからって、今朝盛んにね、メールでね、今買い時ですか、今買い時ですかってね、いっぱい問い合わせが来るわけよ。あー、ドル買いたかった人多かったんだなとね。
そうですよね。
というふうに思って、私はこう考えてるんですよ。つまりね、円高になる分はいくらでもいいじゃないと。個人資産的に言えばね。はい、だって、我々給料だって、で配当だってほとんど全部円でもらってるわけですね。資産が大部分円である日本人が円高を歓迎するわけはないと。であるからしてですね、ドルが急激に強くなって円が安くなった時にどうするかっていうのを考えておくべきだというのが私の考え方で、だったら円がまあ妥当なレベルまで安くなってきたら、どこが妥当かどうか私は言いませんよ。 今回高値からね、ほぼほぼ10円円高になってドル安になったわけじゃないですか。そういう観点から見れば、少し資産の一部をドルに変えてもいいような時期なのかなという感じはするんですよね。はい、で、それはこういうことです。つまりね、私が社会人になった時に、これは一回この番組でも言ったことあるかと思うんですけれども、ポンドはね、1480いくらぐらいしたんですよ。1ポンドがですよ。
そうなんですか。
で、それ今180とかじゃないですか。180ですよ。単位違うわけですよ。左の位置がないわけですよ、今ね。すざましい勢いでポンドってのは下がったわけですよ。為替ってのはね、ちょっと油断するとすごい動くんですよ。
怖いですよね。
いや、怖いっていうよりそれが習いなので、はい、でもイギリス人って結構インバウンドで日本に来てるじゃないですか。それは何かというと、やっぱり外貨を持っていたからなんですよね。つまりイギリスというヨーロッパの中にいて、EU には入らずにポンドという通貨を維持したわけじゃないですか。外貨を持っていないと、やっぱり国際交流が激しい時には、私は不自由だなと。だから皆さんどう考えるかは別としてね。だからそういう意味では私はドルが妥当なレベルまで、これは難しいんですよ。妥当っていうのがね。下がってきたら自分の資産をやっぱりちょっと外貨建てにしておく好機かなと。で、みんなそう思ってんだろうな、僕の、ね、今朝ね、一生懸命買い時ですかって。みんな考えてんだなと思いながら、ね、今日午前中を過ごしました。午後はあんまりそういう問い合わせが来なくなった。
続いてはウクライナですが、苦しい立場に追い込まれているようですね。
6ヶ月前から始まった反転攻勢が今まではうまくいってるんだっていうので強弁してきたわけですよね。で、ここに来てやっぱりあんまりうまくいってないっていうことを認め始めたというのが今のゼレンスキーさんですけれども、見ててもですね、やっぱり物量に勝るロシアが、どちらかといえば今、じゃあこっちから攻勢かけてやろうか、みたいなところまで来ているということだと思いますね。来年の3月にはロシアの大統領選挙もありますし、はい、そういう意味ではですね、ロシアに負けずに戦って領土を取り戻すんだというところが求心力だったゼレンスキーさんが追い詰められてきている。もっと言うならば、アメリカのですね、ウクライナ支援体制というのが、共和党もあるし、政界の中のかなりのウクライナにばっかりそんなにお金使っていいのかと、アメリカ国内だってお金使わなきゃいけないところいっぱいあるぞと、まあ移民対策もあるぞということでですね、足元が定まらない。バイデンさんがですね、アメリカの政界に対して言えることは、プーチンに褒美を与えていいんかと、いかんやろということだけなんですよね。息子の刑事事件なんかもまた新たに出てきたりして、相当苦しい。で、ゼレンスキーさんはもっと苦しくてですね、やっぱり反転攻勢がうまくいかなかったのは、軍隊にしてみればゼレンスキーが早く決断しなかったからだと、アメリカもそういうこと言ってるんですよね。ロシアの体制が整う前に反転攻勢を始めるべきだったと、しかも3カ所じゃなくて1カ所に絞るべきだったっていうのはどうもアメリカの意見らしいです。で、実際に時間をかけて準備している間にロシアが強固な防衛線を築いたというのが当たっているんだと思うんです。でも我々にとってやっぱりそれやっぱりまずいよねというのは、プーチンに褒美を与えるという以上にですね、ウクライナの東部南部がですね、もしですよ、和平案の中でロシアの領土として認められるようなことがあるとですね、国境は変えられるっていうことになっちゃいますよね。
そうですね。
国境を変えられるってことはどういうことかというと、尖閣だって台湾だって危ないということになってアジアに飛びするわけですよ。だからそういう意味では私はね、なんとかうまくゼレンスキー率いるウクライナがね、混乱に巻き込まれずにロシアから領土を取り戻してほしいな、しかも早急にと。でもどうも事態はそういうふうに進んでいないのが気がかりです。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週ね、水町のことについてちょっと喋り始めたので、一挙にやってしまおうということなんですよね。それでね、私のように東京に住んでると、あんまり歩かないんですよ、実はそこら辺はね。浅草には行くし、スカイツリーにも行くんですよ。はい。でも、スカイツリーと浅草がそんなに近いって今まで思ったことなかったんだけれども、実はすごい近いんですよね。
そうなんですよね。
で、浅草を歩き始めて、隅田川を渡るところにですね、歩行路があるんですよ。
はい。
それが川の上に。これが結構洒落ててね、恋人の聖地とか、まあ、橋の真ん中にあったりしてね、そこを歩いていくと、もう水町なんですよ。 で、水待ちを過ぎるともうスカイツリーなんですよ。あっという間にね、歩けるところにあるんですよ。で、水待ちっていうのはね、そんなの昔なかったなと思ったら、2020年代に入ってから、スカイツリーの下が東京空町っていうじゃないですか。
はい。
川辺にあるんですよね。スカイツリーの下が空町だったらこっちは水待ちだっていうことでね、名前がついているんですけれども、そんなに長い距離じゃないんですよね。で、ウエストとイーストに分かれていて、はい、その真ん中に橋があるんですけれども、ウエストのお店は公園側向いてるんですよ。隅田公園。それで、イーストの水町は川向いてるんですよ。これがね、なかなか面白くて、
はい、
それでね、ナルト部屋っていうのはね、イーストの裏側にあるんですよ。私、ナルト親方とはインタビューしたことがあるんで、会いに行ったんだ、誰もいなかったです。多分ね、地方のね、準備はしてんじゃないのかな。でね、お店もね、結構面白いです。私はちょっと買い物なんかしたんですけれども、一番面白かったのはね、イーストの01にね、ワイズオールホステルズリバー東京ってのがあってですね、はい、これ何かというと、賢い袋じゃないですか。バックパッカーのホテルなんですよ。で、僕バックパッカー専用のホテルって東京で入ったことないんで、見せてくださいって言われたら、いや、まだお客さんいますからダメですって言われて、じゃあどうなってるんですかって言ったら、20人が泊まれる部屋がドーンと一つあったりして、結構面白いらしいんですよ。まあもちろん個別部屋もあるんですけどね。バックパッカーってあんまり聞かねえから、インバウンドでもそういうのがいっぱいいるんだろうなと思ったら、続々上から出てきたり入ってったりしてね、見てたら、本当にバックパッカーなんですよ。いや、東京にこういうところがあるんだと思ってね、我々、歩いてもバックパッカー専用のホテルなんてあんまり見ないんだけどね。
そうですね。
そのホテルの上にね、鉄道が走ってんですよ。だから、上の部屋はどうなってんだろうなと、ちょっと振動もあるんじゃないかと、その代わりやすいんじゃないかなと思ったりしてね。それでね、小春日和の天気のいい日に行ってください。すごく気持ちがいいんですよ。東京都心って、よくここで、虎ノ門ヒルズとか、麻布台ヒルズとかね、紹介して、まあ、どでかいですよね。
はい、
でも、あそこね、スカイツリーだけがでかくて、あとはみんな低いんですよ。で、それがね、日当たりが良くて、気持ちがいいんですよ。東京空町はご存知だと思います。でも、それとはまた全然違った雰囲気で、東京水町ってのがありますから、
はい、
規模も小さいし、あっという間に歩けるので、あんまり人の波に揉まれなくていいしね。シャレた小ぶりなレストランもいっぱいありますし、ぜひ立ち寄っていただければというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、東京水町でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
タイムはですね、毎年恒例のパーソンオブザイヤー、今年の人にですね、テイラー・スウィフトさん、彼女を選んだと。今33歳らしいんですけれども、はい、ついね、 YouTube でね、シェイクイットオフをね、聞いてしまいましたなかなかノリのいい曲だなと思いながらね、タイムはこう言ってます。今日現在地球上でこれほど多くの人々を感動させることができる人物は他にいないと。まあそやなとね、ちょっと最近の曲まで聞いてみようかなというふうに今思ったりしてます。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。